こんにちは、白金工業 FM です。吉田です。今回は昔にやってた PM7 クエスチョンズっていうのの続きをやってみようかなと思っております。で、今回のパートナーになってもらうゲストはデータサイエンティストの田浦さんです。では田浦さん、自己紹介をよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。田浦と申します。私は中途入社5年目で、PM としては3年目を迎えています。で、プロジェクトとしてはマーケティング系のプロジェクトに従事しております。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。田浦さんはちなみになんか昔の経歴がちょっと変わってたような覚えがあるんですけど。
そうですね、私は社会人1年目で一度システムエンジニアとして働いてですね、その後はちょっと教育系の方の、会社の方に転職をして、で3社目で、こちらブレインパッドに入社しております。
教育の時はなんか先生みたいなのもされてたんでしたっけ？
そうですね、自分自身が講師として、数学理科を教えていたりですとか本当の先生、であとは内部的にそのシステム周りをちょこちょこやっていたりとか、結構何でもやっていた感じですね。
システムもいじるし、その講師も教師も普通にされていたってことなんですね。
そうですね、なんかいろんなことやってましたね。まず自社のホーム、自社のホームページを作るっていうところもそうでしたし、その教育コンテンツを提供するシステムをいろいろ作ったりっていうところもやっていました。
へえ、ありがとうございます。じゃあ今日はそんな田浦さんと一緒に、田浦さんがプロジェクトマネージャーとしてなんか大切にされていること、分析のプロジェクトマネージャーとして大切にされていることを伺っていきたいなと思うんですけど、一瞬、昔にやってた、分析 PM7 クエスチョンズっていうやつを、ちょっと今回は、内容を少しだけ変えて、分析 PM やってる方々に3つ挙げるんだったら大切にしてることなんですかっていうことを聞こうと思ってます。で、7個から3つに変えたっていう経緯についてなんですけど、昔に7個のクエスチョンでっていうので2つ今公開済みの音源があるんですけど、実はそれ以外にもあと2人ぐらいにお話伺って収録もしたんですけど、僕の話を引き出すスキルが足んなかったっていうのと、あと、どうやらなんか話を聞いてると7個の質問に対する答えがなんかほぼほぼみんな似通ってくるっていうことにだんだん気づいてきて、で、そりゃそうやがなって感じなんですけど、一緒のような一緒の会社で一緒の分析 PM っていうことをやってるので、行き着く先みたいなのは修練されてきて答えが似通るっていうのがあるのと、じゃあ答えは大体似通るにしてもその途中のプロセスみたいなところは体験とかは変わるだろうから、そこを聞きなさいよっていう話もあったんですけど、そこはなんかあんまり詳しくはちょっと受託分析なので話せないっていうジレンマがあって、これはいかん、どうしたものかって考えてたんですけど、そこをもうちょっとだけ7個じゃなくて、じゃあもうなんか好きに3つ大切にしてることをお話しくださいみたいな形式にしたらどんな感じになるのかなっていうことを、田浦さんに一人目としてやや無茶ぶりなんですけど、このテーマでどうすかっていう話をお願いしてるっていう感じです。はい、
ありがとうございます。
なんでちょっと試し試しなんですけど、7個から3つにしたら余計話が似通るんじゃないかっていう可能性もあるんですけど、ちょっとやってみましょうっていう感じでお願いします。
はい、承知しました。
ではどんな感じで進めますかね。なんかもう田浦さんに3つどんなことを大切にされて分析 PM をされてますかっていう雑投げでも大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。まず私が大事にしていること3点お話しする前にちょっと前提のお話からなんですが、まず私が今、従事しているプロジェクトに関してなんですけども、18名体制の結構比較的大規模なプロジェクトになっておりまして、その中でも、様々な案件がありますと。で、私の役割としては、その各案件、全体の管理もありますし、あとメンバーのリソース管理も含めて行っているような、マネジメントになっております。で、そういった案件を取りまとめる中で、まずそのチームとして目指したい状態っていうものがありまして、それを一言で言うと、プロジェクトメンバーが日々楽しみながら仕事をして、さらに成果を出せるチームにすること、 っていうのが、まあ私が結構意識しているところでございますと。うん、で、まあかなり、ね、抽象的で漠然としているので、まあちょっと、はい、掘り下げてご説明できればなと思ってます。で、今ご説明した中の、まず楽しむっていうところなんですけども、その、まあ、まず楽しむっていうことを考えるために、その反対の、まあ、楽しめていない状態って何なのかなっていうのをちょっと考えますと。
おー、いいですね。はい。
はい。で、楽しめない状態って、まあ、すなわち人が仕事を辞めるとき、退職してしまうっていう状況だと思ってますと。うん、で、遠い昔に、まあ、読んだ、何かの書籍か記事で見たんですけども、その、三つの観点がありまして、まあ、その三つの観点って何かというと、まあ、人間関係と、まあ、仕事内容と待遇って三つあるんですが、そのうち二つ不満を抱くと、まあ、人は仕事を辞めてしまうという記載を見たことがあります。
なるほど。わかりますね、でも。
はい。まあ、私が、まあ、まさに社会人1年目で入社した会社が、まさにこの三つのうち二つでちょっと不満を持ってみたいな、まあ、実体験にも基づいているんですけども。はい。
なるほど。
で、この三つの中のうち、まあ、特に人間関係と仕事内容の二点は、結構この PM がコントロールできる、まあ、もしくはすべき要素で、まあ、重要だと、まず考えていますと、
うん。確かに。
まあ、ただ、待遇に関しては、まあ、ちょっと給与とか福利厚生などなど、ちょっと現場だけではコントロールできない部分かなと思っているので、まず PM として、うん、まあ、私が重視したいなと思うのは、人間関係、まあ、特に上司との、人間関係が原因で、こう、仕事に不満を持ってしまうっていうのがあるので、まず人間関係と、あとはその、お任せする仕事内容ですね。まあ、これも、ちょっと、メンバーにとって、まあ、成長機会を感じられて、まあ、これが、しっかりとその、プロジェクトで貢献できているっていう、まあ、認識を持てるような、まあ、仕事内容を振るような心がけをしていると。まあ、そういったところを、まあ先ほどお伝えした、まあ楽しみながら仕事をするっていうところをご説明しておりますと。で、もう一個ちょっと前提でご説明したいのが、まあもう一つ、その成果を出せるチームにすることっていうのを、まあ理想状態としてご説明したんですけども、まあ詳細は後ほどご説明しますが、仕事で成果を出す上で最も重要なことが、まあ強い目的意識かなと私自身は考えています。はい。で、この、まあ、楽しむっていう観点と、あと成果を出すっていう観点。まあ、この二つを、まあ、理想状態に持っていくために大事にしていることっていうのが、まあ、三点ありますよと。ということで、まあ、今回の本題の、やっと結論がここからなんですが、まず一点目が、チームの方向性をしっかりと示すっていうのが、一点目です。で、二点目が、まあ、メンバーに役割、機会を与えるっていうところ。で、三点目が、目的を強く意識させるっていう、まあ、三点を、一応大事にしていることとして、今回お話しさせていただければと思っております。
なるほど。はい、原さんは、今、18名、もうちょっとした部署みたいな人数だと思うんですけど、そこの、全員に対する、田浦さんが上司で、かつ、まあ、こういう仕事をお願いしますっていう仕事内容も田浦さんが決めれるポジションで、で、その中でさっきの3つを大切にされてるっていう感じなんですね。
そうですね。はい。おっしゃる通りですね。で、まあ、この3つをそれぞれちょっと具体的にお話しさせていただければと思ってまして、で、まず1点目のそのチームの方向性を示すっていうところなんですけど、まあ、最近特にリモートワークが主体となって、できたので、まあ、本当に重要だなと思ってきておりますと。
うん、
やっぱり18人もこう人が増えてしまうとですね、このプロジェクトがどこに向かっているのかとか、その自分自身が日々やってる業務が何に貢献できているのか、どれぐらい貢献できているのかっていうのが、まあ、皆さん認識しにくくなってきているのかなっていう、まあ、課題感が結構前からありましたと。
いやー、わかりますね。うん、何のために仕事してるのか分からなくなるときありますね。ずっと家でリモートしてると。
そうですよね。私もたまにその日々画面を見ていることにこう疑問を抱いてしまうタイミングがあるんですけど
確かに人間の生活なのかみたいな気がしてくるときがありますね、疲れてるときは
そうですね。 はい、ふとそんなことを考えてしまうんですが、まあメンバーも多分同様にそういうタイミングがあると思うので、
うんうん、
まあその時にしっかりと自分がやってることが、まあどういったところに貢献できているのかっていう認識を持ってもらうためにも、まあチームが今向かっている方向、あと今いる現在地ですね、それらを、まあしっかりとメンバーに示していかなきゃなっていうところで、まあかなり重視している部分になります。
うん、
で、まあ、具体的にそのチーム内の情報の非対称性を解消するのが重要かなと思ってまして、
うん、
まあ、やっぱりそのクライアントと窓口になってやり取りするのは PM であることが、まあ、ほとんどだと思うんですけど、そのまあ PM が持ってる情報と、まあ、メンバーまで落ちていく情報にやっぱり、まあ、格差があると思うんですね。なので、そこでしっかりとメンバーまで届けることで、まあ、その方向性を示すというようなところです。まあ、まず現在地としては、まあ、例えばクライアントが今置かれている状況はどんな状況なのかっていうのをしっかり伝えて、その上で、じゃあ自分たちがどれだけ貢献できているのかっていうところですね。で、その後に、じゃあ今後向かう先ってどんな方向なんだろうと。まあ、クライアントの方向性もそうですし、まあ、ブレインパッドっていう会社の方向性もそうですし、で、今いるこのプロジェクトチームの方向性もそうですし、まあ、これらを、まあ、しっかりと伝えて認識してもらうことで、まあ、その、皆さんの日々の仕事の意義っていうところも、まあ、再確認できるのかなと思っております。まあ、これが1点目になります。
これって、具体的にはどういうふうにされてるんですか？今だと、リモートワークで、
はい、
まあ、なんか一緒の例えばホワイトボードを囲んで、こう今全体のロードマップがこんな感じで、今我々ここにいるねみたいに絵でなんか示すみたいなことも、まあ、微妙にやりにくい、できないことはないんですけど、やりにくかったりとか、はい、あとはその これをその18人もいた時に一人ずつと1対1で我々のまあモチベーションだったり方向性だったりとか、あなたに対するこのプロジェクトを頑張るとこんないいことがあるよみたいなのも含めて、モチベーション付けみたいなのも含めて、そうやって1対1でしてるのか、なんかチームでまとまってやってるのかとか、具体的にはどんな感じでされてるんですか？は
い、そうですね。まずまとまってっていうのが一番大きいところで、まあ、月に1回全体会っていうものを、開催してますと。
ああ、なるほど。
で、その際には、もう本当にパワーポイント、で、毎回資料を作って、で、そのクライアントの、方向性、現在地などもまとめますし、で、振り返りも記載して、成果も記載をして、で、今後、こういう方向で動いていきますよっていうのを毎月行っていますね。
うん、
で、それを踏まえて、まあ、ワンオンワンを通じて、まあ、個々にやり取りするメンバーももちろんいるので、まあ、なので、両方向ですね、全体でお伝えする、点と、あとは個々人でお伝えをする、まあ、両方で方向性を示しているような形になります。
なるほど。分析、僕はもうちょっと分析のプロジェクトマネージャーってちっちゃい規模のマネージメントのイメージを勝手にしてたんですけど、なんかされてるのはもはや分析部署の部長がやってるみたいな、はい、包括的なマネージメントっていう印象がしますね。
そうですね。特に最近はそういう役割が多くなってきたかなと自分も感じていますね。
なるほど。
もちろんその個々の案件に入り込んでマネジメントをするっていう機会ももちろんあるはあるんですけども、やっぱり規模が大きくなってきたので、まあそういったところの重要性も増してきているっていうような状況ですね。
個別のプロジェクトには、田浦さんがその大きく全体にも意思を伝えて方向性を伝えて、はい、でまた個別のプロジェクトマネージャーみたいなのもおられるんですか？
個別にそうですね、プロジェクトをリードする立場役割を、持ってもらっているメンバーもいます。
ああ、なるほどなるほど。
私自身がその役割を担ってその個別案件をリードしていくってこともありますね。
ああ、そうなんですね。な、意味が分かりました。そのプロジェクト、普通のプロジェクトもマネジメントしてプロジェクト推進もしつつ、かつその他のプロジェクトのプロジェクトマネージャーの人たちも束ねたプロジェクトマネージャーのボスみたいなスタンスで、そのチーム全員の18名もさらにまとめてるみたいな感じでされてるんですね。
そうです。 まあ、あまりボスみたいな偉そうな感じでは言いたくないんですけど、はい。一応その案件全体の管理をしてというところで、まあそこの比重が最近、その全体の管理の方が増えてきてるかなと思っています、ね。うん、なので今回のお題、分析 PM っていうお題ですけど、どっちかというと私もマネジメント寄りのお話が今回多くなるかなと思います。
あ、理解しました。2点目に、2つ目ですね。
で、2点目が、まあ、これはよくマネジメントの本とかでもよく記載されている内容ですけど、まあ、役割、機会を与えるっていうところを、まあ、かなり重視しております。まあ、まず前提として私自身が、ま、前職で教育業界にいたっていうこともあるからか、結構育成に強い興味、まあ、意識を持って、仕事をしておりまして、まあ、やっぱり自分自身で、何でもかんでもやってしまうというよりは、まあ、しっかりメンバーの成長機会となるようなものをかなり考えて用意していますね。で、まずその役割、機会を与えるってことは、まあ、その役割、機会を作んなきゃいけないので、まず私がやっていることとしては、そのクライアントとしっかりと、会話をして仕事を取ってくるっていうところを、まあ、かなり最近では注力していますね。
うん、
やはりクライアントと窓口になっているのは自分なので、まあ私が、まあクライアントと交渉をすることで、まあ新しいチャレンジの機会、まあ分析案件ですけども、その新しいチャレンジの機会を取ってきて、それを、まあチームにお伝えしていくっていうような形になります。
うん。
で、まあその役割、機会を与えて、まあ実際にやってもらって、まあメンバーが成果を出してくれましたと。で、その成果に対しては、まあ、手柄は奪わないと。まあ、基本メンバーを主役にさせるっていうところは、うん、ここも強く意識しているところですね。
うん、
まあ、あとは、そうですね。その、やっぱ成果出したことに対して、まあ、ちゃんと認めてあげたいなっていう気持ちもあるので、
はい。
メンバーが成果を出したときには、まあ、しっかりと、その、成果という事実を周囲の人に知ってもらうっていうことと、うん、あとは第三者の言葉を借りて褒めるっていうことをめちゃくちゃ意識してますね。
はい、はい。
あんまりこう、はい、私自身の褒め言葉は、重視してないというか、まあ大事なのは結構成果っていうのを、まあ周囲の人に知ってもらうことで、まあいわゆる承認欲求を満たされるじゃないですけど、
うん、
まあ、自分がやった仕事が認められたんだって思ってもらえると思うんですね。
うん。
で、あとは、これちょっとなんか心理学の話でもあるらしいんですけど、
うん、
ウィンザー効果ってご存知ですか？
いや、名前は知らなかったです。
はい、私も最近知ったんですけど、その第三者の言葉で、こう、褒め言葉を伝えてあげると、その当事者が言うよりもかなり、その効果が絶大だっていう効果のことをウィンザー効果っていうらしいんですけど、
そうですね、
私、その、はい、心理学とか全然詳しくはないですが、なんか実体験としてそういった部分もあるなと思ってて、結構ここも意識しているところですね。
これなんか僕、仕事の本というか、なんか恋愛心理学みたいなんで一緒の話を見たことがありますね。直接、あなたのことが好きだよって言われるよりも、何々ちゃんってあなたのことが好きらしいよって第三者から聞いた方がドキドキするみたいな話を見た記憶
は。あ確かに恋愛でもありそうですね。
褒め方はでもそうですよね。なんかストレートに褒めるっていうのももちろんあると思うんですけど、いろいろテクニックがあって、この辺も面白い話ですよね。
そうですね。あんまり私自身がどう思ったってっていう褒め言葉がメインにならないようにはしてます。
なるほど。
まあもちろん、はい、私自身の褒め言葉もお伝えはするんですけど、それはあくまでおまけかなと思ってて、やっぱ、まずは自分が出した成果を周囲の人に知ってもらうっていうところが大きいかなと。で、さらにクライアントの方がこう言ってましたよ、褒めてましたよっていうところはやっぱり大きいな。まあその、やる気にもつながる。言葉なのかなと思うので。
うん、そうですよね。嬉しいですよね、そういうのは。
はい。で、その、やっぱ周囲の人に知ってもらうっていうところ もうやっぱリモートになったがゆえになかなか辛くなってきたなと思ってまして、
うん、
なのでここも具体的に例えば案件が終わったタイミングでスラックで皆さんにこう周知をしたりとか、まあこういう案件をやって、まあ、こんな成果得られましたよっていうところですね。で、クライアントの反応こうでしたよとか、まあ、そういったところをしっかりとシェアするようにしてますね。
うん。
まあ、あと先ほどお伝えした、月1回の定例でも、まあ、こういった成果報告を皆さんにしていますね。
なんか、ちょっと話ずれるかもしれないんですけど、この役割とか機会を与えるっていうところについては、その、まあ、本人がこういう仕事をやってみたいみたいに言ってもらえると、
はい。
まあ、あなたはそれをやりたい。そして、やった暁にはあなたがそれを成長できると思うから、まあ、やりたいって言っているっていう意味で、結構その、じゃあ、こういう仕事があるので、お願いしますって、渡しやすいと思うんですけど、
はい、
一方で、成長意欲がないっていう意味ではないくて、ただなんか、別にこれといって、これをすごくしたいっていうことがない場合とか、まあ、それを表明するほどのものがない場合、っていう人も結構いると思うんですけど、なんかそういう人に対してはどういうふうに役割とか機会を与えるっていうことをなんか意識されてることとかありますか？
あ、それで言うと大多数の人は後者が多いのかなと私は思っていて、そうだな。その知らないことって望めないじゃないですか。
うん。そうですよね。
なので、こう、知ってるものの中でしか基本的にやりたいって言えないと思うんですけど、
はい、
その PM としての役割として重要なのかなと思うのは、まあそういったものは尊重しつつも、
うん、
なんか仕事で実はこういった役割が重要なんだよとか、まだそのメンバーの方々が認識できてない部分を伝えつつ、ここにチャレンジしていってほしいっていうような働きかけの方が、多いかなと思いますね。まあ、特にチームとしても若手が多いっていうのもあるかとは思うんですけど。
はい。
なので、なんか新しいチャレンジしたいけど、何が新しいチャレンジなんだろう、わからないっていう人もやっぱり多いとは思うので、
うん。
まあ、そこで、まあ、こういうチャレンジどうとか、あとは思考性もそうですが、その適性みたいな部分もちょっと考えながらコミュニケーション取ってるって感じですね。
なるほど、なるほど。まあ、経験上、その辺は先輩でもあるはずなので、こういう経験したらいいと思いますよとか、ちょっとメタな視点から、こういうのもやってみたらっていう感じなんですね。
はい。で、まあ、そのやりとりをしていくと、まあ、やりたいことが明確になってくる人も、やはりいるので、
うん。
まあ、最初からやりたいことが明確に言える人はそこまで多くはないんじゃないか。かなという気はしていますね。
うんうんうん、
まあ、そういった方は、うん、はい、とても素晴らしいと思いますが。
いや、ありがとうございます。じゃあ、最後3つ目いきますか。
はい。まあ、3つ目は、まあ、これもよくある話ではあるんですけど、まあ、目的を強く意識させるっていうところで、まあ、特にこの、まあ、データ分析の業務でもそうだと思ってるんですけど、まあ、特に分析官の特徴にもあるかなと思うのが、やっぱ我々分析手法とか分析アウトプットっていったその、ハウとかホワットの話をしがちだなと思ってますと。
そうですね、
まあ。気づけば手法の話。気づけばこんなアウトプットみたいな。
はい、はい。
けど、
身に覚えがある。
そもそも、なんかこう分析をしていても、やっぱそもそもなんで、分析してるんだっけっていうのが、こういつの間にか忘れ去られていたり、まあそもそも考えきれてなかったりすることが結構多いなと思っていて、
はい。
でもこれはもうデータ分析でもそうですし、まあ他の仕事全般に言えることだと思ってるんですけど、
うん、
まあ目的って重要だよねと、まあ、そこは、かなり、メンバーにお伝えしているところですね。で、うん、分析プロジェクトって不確実性を伴うと思うんですね。で、その分析を進めていく中でやっぱ迷う時があるとは思うんですけど、その迷った時の拠り所になるのがやっぱり目的かなと、もう常々 感じる部分なので、
そうですよね、
まあ、はい、なのでちょっと目的なき分析はしないようにっていうところは日々皆さんに伝えているところですね、
うん、
まあ、そうすると成果につながってっていう、まあ、一番最初の話につながっていくんですけど、
そうですよね。僕自身も、僕がまあ、あの、分析のロードマップ考えたりする立場にありますけど、なんでこれやってるんだっけって、自分でやろうって言ったんですけど、一週間後の自分はなんでこれやってるんだっけって、なんか一週間に一回は毎回思ってるみたいな感じですね、うん。それをずっと繰り返して、まあ、より角度を高めていくみたいな営みかもしれないですけど。
いや、そうですよね。なんか、うん、こう、今回のお題の分析 PM って、っていう本当に分析のマネジメントにフォーカスした話は、まあ、まさにこの目的の部分が一番合ってる話かなと思うんですけど、やっぱこうレビューしている最中でもなんかおかしな方向に行って、なんか何でもかんでも手法でこう議論している場合には、いやちょっと待ってと、目的なんだっけっていうのを立ち止まって考えさせるようにしていますね。
いやー、めっちゃわかりますね、これは。うん。なんか、田浦さんのお話に乗っけて自分のことも話すと、なんか僕はこれにさらに加えて、はい、理想はみんな何なんだったっけっていうのは、すごい、いつも思っていて、なんでやってるのかっていうのとセットで。うん、で、なんか、できるかできないかは置いといて、なんかこの、例えばサービスであったりとか、うん、まあ分析であったりとかが、最も、もうこれ最強の状態だよね、みたいなのが何かっていうのがあったら、まあそこに向かって、やっていくっていう意味でも、これなんでやってるんだっけみたいなことがあんまり出なくなってくる。まあ走る方向がみんな定まってくるっていう、一緒の話をしてるとは思うんですけど、目的っていう意味では。うん、なんか、うん、この分析に理想はあるのかみたいなのはすごく思いますね、いつも。まあ理想ないんだったら、
うん、
なんか、そのボトムアップに細々した分析をやっていっても、たどり着く先がよくわからんってなって、なるんだったら、まあしょうがないから、もうやらなくていいんじゃないって思いますし。
いや、そうですよね。う
ん、なんか、理想と目的は本当に重要ですよね。このよくわからん分析の難しい複雑な世界では。
うん、いや、本当に思います。もう最近の案件でも、うん、はい、まさに同じような状況に陥ったことがあるので、本当に常々思うところですね。目的は大事だなと。
そうですよね。これはベテランの人に聞いてもみんな言ってますもんね。この分析なんでやってるんだっけ、うん、みたいな話をどんな人でも何回も思ってるっていう。うん、
そうですね。で、うん、まあ、自分自身が分析をしている側だと、やっぱ落ちちゃうと思うんですよね。その How とか What の方の思考に。どうしても。
うん、そうですね、うん。
そこでしっかりと目的に立ち戻れるっていうのが重要かなと思っていて、まあそこが一番成果に結びつく要因なんじゃないかなと思っているっていう感じです。
ありがとうございます。
今回3つ挙げたうちのまあ、1点目と2点目、まあ、チームの方向性を示すっていうのと役割、機会を与えるっていうところは、まあ、それをすることで、まあ、皆さんが楽しみながら仕事をすることにつながるんじゃないかなと思っていますと。
うん、
で、まあ、楽しむだけではダメで、やっぱ成果を出さなきゃいけない。で、その成果を出すために必要なところは、やっぱ目的を強く意識して日々仕事をしていくっていうところかなと。いうような形です。
はい。ありがとうございます。なるほど。三つあげろって確かに言われたら、自分このお題投げといて自分だったら何て答えるかなっていうのをまだ用意できてないんですけど、まあ三つ目は本当にそう思いますね。目的を強く意識するっていうのは。
ちょっと私今回の話が、本当にマネジメント寄りの話ばかりになってしまったので、ちょっと分析っていう観点が弱いですけど、それは他の皆様に、はい、お任せするとして。
そうですね。ちょっとこのフォーマットで他の方にも話聞いてみたいなと思ったので、もうちょっと続けてみようかなと思います。はい。ありがとうございます。ちょっと先陣を急に切っていただいたんですけど、本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい。では、この番組は、まあ、最近は更新させて、全然してなかったんですけど、ハッシュタグの白金工業 FM っていうので、ツイッターもやってるので、ぜひ番組の感想とかを つぶやいてください。では、今回のゲストはデータサイエンティストの田浦さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。